酒屋の二階。12月某日。飯田はね、小手で殴ったのよ。嫌になってしまう。飛びついてきて、まあ、文子さん、よく来たわ、と言ってくれるのを楽しみにしていた私は、長いこと待って、暗い路地からしょぼしょぼ出てきた太子さんを見ると、自動車や氷や時ちゃんが非常に重荷になって、来なければよかったんじゃないかと思えた。どうしましょうね。今さらあのカフェに逆戻りもできないし。少し回ってきましょうか。飯田さんも私に会うの罰が悪いでしょうから。ええ。では、そうしてね。私は運転手のよしさんに氷を担いでもらうと、酒屋の裏口の薬局みたいな上がり花に転がしてもらって、今度は軽々と、ときちゃんと二人で自動車に乗った。よしさん、上野へ連れて行っておくれよ。ときちゃんは無様な氷がなくなったので、キッキッとはしゃぎながら、私の両手を振った。ふみちゃん、大丈夫かしら、太子さんって人。あなたの親友にしちゃ、ずいぶん冷たい人ね。止めてくれるかしら。大丈夫よ。あの人はあんな人だから気にかけないでもいいのよ。大船に乗ったつもりでいらっしゃい。二人はでもおのおのの寂しさを噛み殺していた。なんだか心細くなってきたね。ときちゃんは寂しそうに涙ぐんでいた。もうこれくらいでいいだろう。俺たちも仕事しなくちゃいけないから。10時頃だ。星がチカチカ光っていた。13屋の串屋のところで自動車を止めてもらうと、ときちゃんと私は小さい財布を出し合った。町中乗っけてもらったんだから、いくらかあげなきゃ。よしさんは私たちの前に汚れた手を出すと、バーカ。今日のは俺の選別だよ。よしさんの笑い声が大きかったので、串屋の人たちもびっくりしてこっちを見ていた。じゃあ、何か食べましょう。私の心がすまないから。私は二人を連れると、広麹のお汁粉屋に入った。よしさんは甘いもの好きだから。ほら、お汁粉一杯上がったよ。ほら、もう一つ後から上がったよ。おじいさんの頓挙な有名な呼び声にも、今の寂しい二人には笑えなかった。よしさん、元気でいてね。ときちゃんはよしさんの取り打ち帽子の内側をくんくん嗅ぎながら子供っぽく目をキロキロさせていた。歩いて本郷の酒屋へ帰ったときはもう12時近かった。夜のカンカンに冷たい歩道の上をぐるぐる湯気に取り囲まれた。品そば屋の明かりが通っているきりで二人とも黙って白い肩掛けを胸に合わせた。2階に上がっていくと、太子さんはいなくて、見知らない紺がすりの青年が、火のない火鉢にしょんぼり手をかざしていた。恋人かな？私は妙にしらじらとした空間を見合っていた。寒い。歯がガチガチ震える。太子さん帰らなければ寝られないの？ときちゃんは私の肩にもたれて心細げに聞く。寝たっていいのよ。当分ここにいられるんだもの。布団出してあげるよ。押し入れを開けると、プンと寂しい一人暮らしの匂いを嗅いだ。太子さんだって寂しいんだ。大きなあくびにごまかして袖で瞳を拭くと、薄い棚の下にときちゃんを寝せつけた。あなたは林さんでしょ？その青年はきらりと眼鏡を光らせて私を見た。僕、山本虎蔵です。
ああ、そうですか。大さんに指示を聞いてました。
なんだ。しびれの切れた足を急に投げ出すと、寒いですねという話からほぐれてきた。いろいろ話していると、だんだんこの青年のいいところが目に立ってくる。私は一生懸命あいつを愛しているんですが。山本さんは涙ぐむと、火鉢の灰をかき鳴らしていた。太子さんは幸福だな。私は別れて間もない男のことを思った。
あんなに私を殴っていたあの男に、この山本さんの純情が十分の一でもあったら。時ちゃんは、すやすやいびきをかいている。
では、僕帰りますから、明日の夕方にでも来るように言ってくださいませんか。
もう2時過ぎである。青年はことこと道を鳴らして帰って行った。太子さんは、あの人との子供の骨を、てんてん持って歩いていたが、どうしたろう。
折れた小手が散乱している。
12月某日。雨がざんざん降っている。夕方、トキちゃんと二人で風呂に行く。帰って髪を解きつけていると、飯田さん来る。私は袖のほころびを縫いながら、カフェで覚えた歌を、ふっと歌いたくなった。
ああ、嫌になってしまう。
別れてまでのこのこ女のそばへ来るくらいなら、飯田さんもおかしい人だな。
こんなに雨が降るのに行くの？
太子さんは寂しそうに、懐手をして私たちを見た。浅草へ来た時は夕方だった。ざんざぶりの中を一軒一軒トキちゃんの住み込み良さそうな家を探して決まったのはカフェ世界という家だった。
ふみちゃん、どっかへ引っ越す時は知らしてね。
太子さんによろしく言ってね。トキちゃんには真実愛しいものがあった。野生的で行儀作法は知らないけれど、いいところが多分にあった。
久しぶりで別れのお酒盛りでもしようか。
おごってくれる？
体を大事にして憎まれないようにね。
都寿司に入るとお酒を一本つけてもらって、私たちはいい気持ちに横座りになった。
雨がひどいのでお客も少ないし、バラックでも落ち着いた家だった。
一生懸命勉強してね。
当分会えないね。
トキちゃん、私もう一本飲みたい。
トキちゃんは嬉しそうに手を鳴らした。
トキちゃんをカフェに置いて帰ると、太子さんは一生懸命書き物をしていた。
九時ごろ山本さん来る。
私は一人で寝床を引くと、太子さんより先に寝る。
12月某日。
ふっと目を覚ますと、狭い布団なので、私は太子さんと抱き合って眠っていた。
二人ともくすりと笑いながら背を向けた。
起きない？
私、いくらでも眠りたい。
太子さんは白い腕をニュッと出すと、カーテンをめくって日の光を見た。
トントンはしご段を登ってくる音がする。
太子さんは無意識に手を引っ込めると、寝たふりをしてましょう。うるさいから。
私と太さんは抱き合って寝たふりをしていた。
やがてさらりと襖が開くと、寝ているの？と呼びかけながら山本さん入ってくる。
山本さんが私の枕元に座ったので、ちょっと不愉快になる。
仕方なく目を覚ました。
太子さんはこんなに朝早く来て、寝てるじゃありませんか。
でも、勤めの人は朝か夜かでなきゃ来られないよ。
私はじっと目を閉じていた。
どうなるものか、タイさんのやり方も手ぬるい。
嫌なら嫌じゃと最初から、言えばすっと飛んで当社せぬ、という歌もあるではないか。
今日から町は両岸である。昼から太子さんと二人で銀座の方へ行ってみる。
私ね、原稿書いて生活費ぐらいできるから、うるさいあそこを引き払って郊外に住みたいと思うわ。
タイさんは茶色のマントを膨らませて電気のスタンドをショーウィンドウに見ると、それを買うのが唯一の理想のように言った。
歩けるだけ歩きましょう。
銀座裏のやっこ寿司で腹ができると、黒白の幕を張った町並みを足を揃えて歩いた。
今日は二人のお祭りだ。
朝でも夜でも牢屋は暗い。
いつでも鬼目が窓から覗く。
私は日本橋の上に来ると
子供らしく欄干に手を乗せて、ひょうひょうと飛んでいる白いカモメを見下ろした。一種の興奮は私には薬かもしれない。二人は幼稚園の子供のように足並みを揃えて町の片隅を歩いていた。同じような運命を持った女が、同じように瞳と瞳を見合わせて寂しく笑ったのです。
何くそ、笑え、笑え、笑え。
たった二人の女が笑ったって、つれない世間に遠慮は無用だ。私たちも町の人たちに負けないで国へのお歳暮をしましょう。タイはいいな。甘い匂いが嬉しいのです。私のふるさとは遠い四国の海辺。そこには父もあり、母もあり、家も垣根も井戸も樹木も。
ねえ、小僧さん。お江戸日本橋のマークの入った大きな広告を貼っておくれ。
嬉しさを持たない父母がどんなに喜んで遠い近所に吹聴して歩くことでしょう。
娘があなた、お江戸の日本橋から買って送ってくれましたが。
まあ、一つお上がりなして、
はい。
信州の山深いふるさとを持つ彼女も、茶色のマントを膨らませ、いつもの白い歯で叫んだのです。明日は明日の風が吹くから、ありったけの銭で買って送りましょう。小僧さんの持った木箱には、さつま揚げ、鮭のごまふり、鯛の飴干し。二人は同じような笑いを感受し合って、日本橋に立ちました。日本橋、日本橋。日本橋は良いところ。白いカモメが飛んでいた。二人はなぜか寂しく手を握り合って歩いたのです。ガラスのように固い空気なんて突き破っていこう。二人はどん底を歌いながら、気ぜわしい街で弾けるように笑いました。私は食物の持つ懐かしい木箱の匂いを胸に抱いて、国へのお歳暮を楽しんだ。12月某日。
今夜は庄野さんが遊びに来てよ。
ひょっとすると、あなたの刺繍ぐらいは出してくれるかもわからない。福岡日日の社長の息子ですってよ。タイさんと二人でいつもの夕食を食べ終わると、二人は隣の部屋の軍人上がりの株屋さんだという子持ちの夫婦もののところへ招かれていく。
あなたたちは、のんきそうですね。
タイさんも私もニヤニヤ笑っている。お茶を呼ばれながら30分も話をしていると、庄野さんがやってきた。インバネスを着て、ゾロゾロした格好だ。この人は酔っ払っているんじゃないかと思うほどくにゃくにゃしていた。でも、人の良さそうな坊ちゃんだが。
こんな人に刺繍を出してもらったってしようがない。
私は菓子を買ってきた。こたつに当たって三人で雑談する。飯田さんと山本さん二人で入ってくる。ただならない空気だ。
なんとかかんとか。
飯田さんが最初に投げつけた言葉はこれであった。太子さんの額に陰気壺が飛ぶ。唾が飛ぶ。私は男への反感がムラムラと燃えた。
何をするんです?また太子さんもどうしたのこれは。
タイさんは、坊だと涙をせぐり上げながら話した。飯田にいじめられていると、山本のいいところが浮かぶのです。山本のところへ行くと、山本が物足りなくなるのです。
どっちをお前は本当に愛しているのだ?
飯田さんは悪党だ。私は二人の男が憎らしかった。
なんだ?あなたたちだっていい加減なことしてるじゃないか。
何?飯田さんはきらりと私を睨む。私は飯田を愛しています。太子さんはきっぱり言い切ると飯田さんをじろいと見上げた。私は太さんが憎らしかった。
こんなに侮辱されて。
山本さんはどぶへ落ちたネズミのようにしょんぼりすると、布団は僕のものだから持って帰ると言い出した。すべてが渦である。太子さんは、いち早く山田清三郎氏のところへ逃げていった。
私はブツブツ言いながら三人の男たちと外に出た。カフェに入って酒を飲むほどに、酔いが回るほどに、四人はますますくだらなくなってくる。庄野さんは下宿へ来て泊まれと言う。布団のない寒さを思うと、私は庄野さんと自動車に乗って、舌足らずの技巧に負けてなるものか。私は酒に酔った真似が大変上手だ。二人は布団の上に二等分に帯を引っ張って寝た。山本君だって飯田君だって、大さんだって、後で聞いたら関係があると言うかもしれないね。言ったっていいでしょ？あなたも公明正大なら、私も公明正大ね。一夜の宿をしてくれてもいいでしょう。布団がなけりゃしようがない。私は出戻りのバージンだ。どっかに一生を託す男があるはずだ。私は私に許された量分だけ手足を伸ばして目を閉じて。タイさんも宿ができたかしら。目頭に熱い涙が湧いた。庄野さん、明日起きたらご飯食べさせてね。お金も貸してね。原稿を新聞に書くから。私は朝まで眠ってはならないと思った。男の興奮状態なんて政治家と同じようなものさ。ダメだと思ったらケロリとしている。明日になったらまたどっかへ行く道を見つけなくちゃ。12月某日。愉快な朝だ。一人の男に打ち勝って私は意気揚々と酒屋の2階に帰る。タイさんが帰っていた。畳の上で何か焼いた後らしく、点々と焦げて、タイさんの茶色のマントが散々に破られていた。庄野さんとこへ、ゆうべ泊まったのよ。タイさんはにやりと笑った。私はもう捨て鉢である。タイさんは結婚するかもしれないという。羨ましくてしようがない。今はただ黙っていたいという。寂しかったが、タイさんの顔は公正に輝いていた。惨めなものは私一人じゃないか。私はぺしゃんこに崩れ折れた気持ちで片付けてゆく妙子さんの白い手を見ていた。毒ダミの花。9月某日。今日もまたあの雲だ。むくむくと湧き上がる雲の流れを私は昼の蚊帳の中から眺めていた。今日こそ十二層に歩いていこう。そうしてお父さんやお母さんの様子を見てこなくちゃ。私はお隣の信玄袋に持たれている大学生に声をかけた。新宿まで行くんですが、大丈夫でしょうかね。まだ電車も自動車もありませんよ。もちろん歩いて行くんですよ。この青年は黙って不気味な雲を見ていた。あなたはいつまで野宿をなさるおつもりですか？さあ、この広場の人たちが退却するまで。僕は原始に帰ったようでとても面白いんです。チェ、生かじりの哲学者め。ご両親のところで当分落ち着くんですか？私の両親なんて、私と同様に貧乏で曲がりですから、長くはいませんよ。十二層の方は焼けてやしないでしょうね。さあ、郊外は、どこどこが大変だそうですね。でも行ってきましょう。そうですか。水道橋まで送ってあげましょう。青年は土に突き刺した洋傘を取ってくるくる回しながら、雲の間から霧のように降りてくる灰を払った。私は四畳半の蚊帳を畳むと崩れかけた下宿へ走った。宿の人たちはごそごそ荷物を片付けていた。林さん大丈夫ですか？一人で。みんなが心配してくれるのを振り切って私は木綿の風呂敷を一枚持って、もうもうとした道へ出た。根津の電車通りは、みすずのようにか細く野宿の群れが連なっていた。青年は真っ黒に群れた人波を分けて、
くるくる黒い洋傘を回して歩いている。私は下宿に昨夜魔代を払わなかったことを何か奇跡のように思えた。お天道様相手に行動をしているお父さんたちのことを思うと、この30円ばかりの月給もおろそかに使えない。途中1升1円の米を2升買う。他に朝日5つ。干しうどんのくず50銭買う。お母さんたちがどんなに喜んでくれるだろう。じりじりした暑さの中に日傘のない私は長い青年の影を踏んで歩いた。よくもこんなに焼けたもんだ。私は2升の米を肩に変えながら背負って歩くので、20日ネズミ臭い体臭がムンムンして嫌だった。水豚でも食べましょうか。私、遅くなるからよしますわ。青年は長いこと立ち止まって汗を拭いていたが、洋傘をくるくる回すと、それを私に突き出していった。これで50銭貸してください。私はおとぎ話的な青年の行動に好ましい微笑を送った。そして気持ちよく桃色の50銭札を2枚出して青年の手に乗せてやった。あなた、お腹が空いてたんですね。はあ、青年はほがらかに交渉した。自信って素敵だな。12層まで送ってあげるという青年を無理に断って、私はテクテク電車道を歩いた。あんなに美しかった女性たちが、たった2、3日のうちにみんな灰っぽくなって、桃色の毛出しは今は用のない花である。12層に着いた時は日暮れだった。4里はあるだろう。私は棒のように突っ張った足を父たちの曲がりの家へ運んだ。まあ、入れ違いですよ。今日引っ越していらしたんですよ。まあ、こんな騒ぎにですか。いいえ、私たちがここを畳んで帰国しますから。私は呆然としてしまった。番地も何も聞いておかなかったという関西者らしい薄情さを持った髪の薄いこの女を憎らしく思った。私は包の上の水道のそばに米を投げるようにおろすと、深々とタバコを吸った。少女らしい涙が滲んでくる。遠く続いた包の馬小屋しの花は、兵隊のように皆地びたにしゃがんでいる。星がチカチカ光り出した。野宿をするべく心を決めた私は、なるべく人の多いところへ。包みを降りると、とっつきの歪んだ床屋の前に、ポプラで囲まれた広場があった。そして2、3の小家族が群れていた。本郷から、大変でしたね。人のいい床屋のおかみさんは店からアンペラを持ってきて、私のために寝床を作ってくれた。高いポプラがゆっさゆっさ風にそよぎ出した。これで雨にでも降られたら散々ですよ。夜景に出かける年取ったご亭主が鉢巻きをしながら空を見てつぶやいた。9月某日。朝、久しぶりに古ぼけた床屋さんの鏡を見る。まるで山出しの女中さんだ。私は苦笑しながら髪をかき上げた。油っ気のない髪がバラバラ額にかかってくる。床屋さんにお米2升をお礼に置く。そんなことしてはいけませんよ。おかみさんは1升ばかりも追っかけてお米をゆさゆさ抱えてきた。実は重いんですから。そう言ってもおかみさんは2升の米を困る時があるからと言って私のせいに無理に背負わせてしまった。昨日来た道である。相変わらず足は棒のようになっている。若松町まで来ると膝が痛くなってしまった。すべては天真爛漫にぶつかろう。私は缶詰の箱をいっぱい積んでいる自動車を見ると、矢も盾もたまらなくなって叫んだ。乗っけてくれませんか？どこまで行くんです？すべては各ほがらかである。
私はもう両手を缶詰の箱にかけていた。順天堂前で降ろされると、私は投げるように四つの朝日を運転手たちに出した。ありがとう。姉さん、さよなら。私が根津の権現様の広場へ帰ったとき、大学生は例の通り、あの大きな傘の下で気味の悪い雲を見ていた。そしてその傘の片隅には、シャツを着たお父さんがしょんぼりタバコを吹かしていた。
入れ違いじゃったそうなの。
もう二人とも涙である。
いつ来た？ご飯食べた？お母さんは？
矢継ぎ早の私の言葉に父は昨夜何とかと間違えられながらやっと来たら入れ違いだったことや帰れないので学生さんと話し明かしたことなど物語った。私はお父さんに二升の米と半分になった朝日とうどんの袋を持たせると汗ばんでしっとりしている十円札を一枚出して父に渡した。
もらってええかの？
お父さんは子供のようにワクワクしている。
お前も一緒に帰らんかい？
番地さえ聞いておけば大丈夫よ。二三日うちにまた行くから。道を叫んで行く人の声を聞いていると、私もお父さんも切なかった。
サンバさんはおいでになりませんか？どなたかサンバさんご存知ではありませんか？
9月某日。街角の電柱に初めて新聞が貼り出された。久しぶりに懐かしい便りを聞くように、私も大勢の頭の後ろから新聞を覗いた。灘の酒造家よりのお取引先に限り、大阪まで無料にてお乗せいたします。定員50名。なんと素晴らしい文字よ。ああ、私の胸は嬉しさで吐き切れそうだった。私の胸は空想で膨らんだ。酒屋でなくたって構うものか。旅へ出よう。美しい旅のふるさとへ出よう。海を見てこよう。私は二枚ばかりの一重を風呂敷に包むと、帯の上に背負って、それこそ、飄然と誰にも黙って下宿を出た。万世橋から乗り合い馬車に乗って、まるで壊れた羽子板のように、がっくんがっくん首を振って、長いこと芝浦まで揺られた。道中費、金70銭なり。高いような安いような、なんだか降りた時は、お尻がピリピリ、痺れてしまっていた。水豚、腕あずき、おこわ、果実。こうしたゴミゴミと埃を浴びた露店をくぐっていくと、肥料臭い匂いがプンプンして、窒口にはカモメのように白い水兵たちが群れていた。灘の酒舟の出るところはどこでしょうか？トビウオのようにボートのいっぱい並んでいる小屋のそばの天幕の中に、その事務所があった。
あなたお一人ですか？
事務員の人たちは、みすぼらしい私の姿をじろじろ注視した。
ええ、そうです。知人が酒屋をしてまして、新聞を見せてくれたのです。ぜひ載せていただきたいのですが、国でみんな心配してますから。
大阪からどちらです？
尾道です。
こんな時はもうしようおまへん。お乗せしますよってに、これ、おとさん用に持っていきなはれ。つるつるした福娘のレッテルの裏に、私の東京の住所と姓名と年と行き先を書いたのを渡してくれた。これは面白くなってきた。何年ぶりに尾道へ行くことだろう。ああ、あの海、あの家、あの人。お父さんやお母さんは借金が山ほどあるんだから、どんなことがあっても尾道へは行かぬようにと言ったけど、少女時代を過ごしたあの海沿いの町を、一人ぽっちの私は恋のように憧れた。
構うもんか。
お父さんだってお母さんだって知らなけりゃいいんだもの。カモメのような水夫たちの間をくぐって、酒の蚊の懐かしい酒二船へ乗り込んだ。70人ばかりの中に、女は私といい取引先のお嬢さんであろう、水色の服を着た女と、美しい柄の浴衣を着た女と三人きりである。
その二人のお嬢さんたちは、青い御座の上に四十横になって雑誌を読んだり、果物を食べたりしていた。私と同じ年頃なのに、私はいつも古い酒樽の上に腰掛けているきりで、かの女たちは私を見ても一言も声をかけてはくれない。へえ、お高く止まってるよ。あんまり寂しいんで声に出してつぶやいてみた。女が少ないので船員たちが皆私の顔を見る。ああ、こんな時にこそ三千と美しく生まれてくればよかった。使い古した呼吸のような私。私は切なくなって船底へ降りると、鏡をなくした私はニッケルのシャボン箱を膝でこすって顔を映してみた。せめて着物でも着替えよう。井筒の模様の浴衣に着替えると、落ち着いた私の胸にどっぽんどっぽん波の音が響く。九月某日。もう五時ごろであろうか。様々な人たちのものすごい寝息と蚊に責められて、夜中私は眠れなかった。私はそっと上甲板に出ると、ほっと息をついた。美しい朝明けである。乳色の涼しいしぶきの中を蹴って、この古びた酒に船はさつさつと風を切って走っている。月もまだ寝忘れている。暑くてやりきれねえ。機関室から上がってきたたくましいナッパ服を肩にかけた船員が朱色の肌を広げて海の涼風を呼んでいる。美しい風景である。マドロスのおかみさんも悪くはないな。無意識に美しいポーズを作っているその船員の姿をじっと見ていた。その一つ一つのポーズのうちから苦しかった昔の劇場を呼び起こした。美しい朝明けである。清水港が夢のように近づいてくる。船乗りのおかみさんも悪くはないな。午前八時半、味噌汁とご飯と香のもので朝食が終わる。お茶を飲んでいると船員たちが甲板を叫びながら走ってゆく。ビスケットが焼けましたからいらしてください。上甲板に出ると焼きたてのビスケットを両のたもとにいっぱいもらった。お嬢さんたちは、貧身にでもやるように眺めて笑っている。あの人たちは、私が女であることを知らないでいるらしい。二日目である。一言も声をかけてはくれぬ。この船はどこの港へも寄らないで一直線に海を急いでいるのだから嬉しい。料理人の人が、おはようと声をかけてくれたので、私は昨夜寝られなかったことを話した。実はそこは酒を積むところですから蚊が多いんですよ。今日は船室でお寝なさい。この料理人はもう四十ぐらいだろうか。私と同じぐらいの背の高さなので、とてもおかしい。私を部屋に案内してくれた。カーテンを引くと押し入れのような寝台である。その料理人はカーネーションミルクをポンポン開いて私にいろんなお菓子をこしらえてくれた。小さいボーイがまとめて私の荷物を運んでくると私はその寝台に長々と寝そべった。ちょっと頭を上げると丸い窓の向こうに大きな波のしぶきが飛んでいる。今朝の美しい機関士もビスケットをポリポリ噛みながらちょっと覗いて通る。私は恥ずかしいので、寝たふりをして顔を伏せていた。じゅんじゅん肉を焼く油の匂いがする。私はね、外国航路の中府なんですが、一度東京の震災も見たいと思いましてね。一船休んでこっちへ連れてきてもらったんですよ。大変丁寧な物言いをする人である。私は高い寝台の上から足をぶら下げてごちそうを食べた。後で内緒でアイスクリームを作ってあげますよ。真実、この人は好人物らしい。神戸に家があって、九人の子持ちだとこぼしていた。船に明かりが入ると、今晩は皆船底に集まって、お酒盛りだという。料理人の人たちは、てんてこまいで忙しい。私は明かりを消して、窓から川のように流れ込む潮風を吸っていた。 ふっと私は私の足先に生温かい人肌を感じた。
人の手だ。
私は枕元のスイッチをひねった。鉄色の大きな手がカーテンに引っ込んでいくところである。妙に体がガチガチ震える。どうなるものか、私は大きな咳をした。
カーテンの外に怒鳴っている料理人の声がする。
生意気な。
汚い真似しおると承知せんぞ。
さっとカーテンが開くと、料理包丁のキラキラしたのを下げて、料理人が一人の若い男の背をついて入ってきた。そのむくんだ顔に覚えはないが、鉄色のその手には確かに覚えがあった。何か凄まじい相当が今にもありそうで、その料理包丁の動くたびに、私はきっとした思いで、親指のようにポキポキした料理人の肩を押さえた。
癖になりますよ。
機関室で懐かしいエンジンの音がする。手を離すと、私は黙ってエンジンの音を聞いた。
秋の唇。10月8日。呆然とはしご段の上の汚れた地図を見ていると、僧帽とした夕暮れの日差しに地図の上は落漠とした秋であった。寝転んでタバコを吸っていると、わけもなく涙がにじんで細々とわびしくなる。地図の上ではたった2、3寸の間なのに、かわいそうなお母さんは四国の海辺で朝も夜も私のことを考えて暮らしているだろうに。風呂から帰ってきたのか、下で女たちのかしましい声がする。妙に頭が痛い。用もない日暮れだ。
寂しければ海中に産卵と入ろうよ。産卵と飛び込めば海が胸に使える。泳げば流れる。力いっぱい踏ん張れ。岩の上の男。秋の空気があんまり青いので、私は白秋のこんな歌を思い出した。ああ、この世の中は、たったこれだけの楽しみであったのか。
ひーふ
ー。私は指を折って、ささやかなかわいそうな自分の年を考えてみた。
おゆみさん、電気つけておくれ。
おかみさんの甲高い声がする。
おゆみさんか。おゆみとはよくつけたもの。私の母さんは、阿波の徳島。
夕ご飯のおかずはいつもの通りスルメの煮たのにこんにゃく。そばでは出前のカツが物々しい死運動。私の食欲はもう立派な機械になりきってしまって、スルメが咀嚼されないうちに私は水でごくごく喉へ流し込む。25円の蓄音機は今晩もずいずいずっころばしごま味噌ずいだ。高級日で、朝から遊びに出ていた桃子が帰ってくる。
とても面白かったわ。
新宿の待合室で4人も私を待ってたわよ。
私、知らん顔して見ててやった。
その頃、女給たちの仲間には何人もの客に1日の高級日を共にする約束をして、一つ場所に集合させてすっぽかすことが流行っていた。
私、今日は妹を連れて活動を見たのよ。自腹だからすってんてんよ。稼がなくちゃ馬銭も払えない。
桃子は汚れたエプロンをもう胸にかけて、みんなにお土産の甘納豆を振る舞っていた。
今日は病気。胸苦しくって立っていることが辛い。
10月某日。夜中1時。折れた鉛筆のように女たちはみんなゴロゴロ眠っている。座記帳の端にこんな手紙を書いてみる。
静江さん、生き延びるまで生きてきたという気持ちです。
ずいぶん長いこと会いませんね。神田でお別れしたきりですもの。もうしゃにむに寂しくてならない。広い世の中に可愛がってくれる人が亡くなったと思うと泣きたくなります。いつも一人ぽっちのくせに、他人の優しい言葉を欲しがっています。そしてちょっとでも優しくされると、嬉し涙がこぼれます。大きな声で深夜の街を歌でも歌って歩きたい。夏から秋にかけて異常体になる私は、
働きたくっても働けなくって弱っています。ゆえ、自然と食うことが困難です。金が欲しい。白いご飯にサクサクと歯切れのいいたくあんでも添えて食べたら言うことはないのに。貧乏すると赤ん坊のようになる。明日はとても嬉しいんです。少しばかりの原稿料が入ります。それで私は行けるところまで行ってみたいと思います。地図ばかり見ているんですが、本当に何の楽しさもないこのカフェの2階で私を空想家にするのは、はしご段の上の汚れた地図です。ひょっとしたら裏日本の市ぶりというところへ行くかもしれません。生きるか死ぬるか、とにかく旅へ出たい。弱き者よの言葉はそっくり私に頂戴できるんですが、それでいいと思う。野生的で行儀作法を知らない私は、自然へ身を投げかけてゆくより仕方がない。このままの状態では、国への仕送りもできないし、私の人に対してもすまないことだらけです。私は我慢強くよく笑ってきました。旅へ出たら、当分田舎の空や土から健康な息を吹き返すまで働いてくるつもりです。体が悪いのが何より私を困らせます。それにまた、あの人も病気ですし、嫌になってしまう。金が欲しいと思います。伊香保の方へ下働きの女中にでもと談判したのですが、1年間の前借り100円なりではあんまりだと思います。何のために旅をするとお思いでしょうけど、とにかくこのままの状態では私は破裂してしまいます。人々の思いやりのない造語の中に生きてきましたが、もう何と言われたっていい。私はへこたれてしまった。冬になったら、十人力に強くなってお目にかかりましょう。一か八か行くところまで行きます。私の妻であり、夫である、たった一つの信ずる、真っ黄な思考を持って、裏日本へ行ってきます。お体を大切に。さようなら。あなた。ふっつりご無沙汰してすみません。お体は相変わらずですか。神経がトゲトゲしているあなたにこんな手紙を差し上げると、あなたはひねくれた笑いをなさるでしょう。私、実際涙がこぼれるんです。いくら別れたと言っても、病気のあなたのことを思うと、わびしくなります。困ったことや嬉しかった思い出も、あなたのひねくれた仕打ちを考えると、恨めしく味気なくなります。一円札二枚入れておきました。怒らないで何かに使ってください。あの人と一緒にいないんですってね。私が大きく考えすぎたのでしょうか。秋になりました。私の唇も冷たく凍ってゆきます。あなたとお別れしてから。タイさんも裏で働いています。お母さん、お金遅れてすみません。秋になっていろいろ物入りがして遅れました。体元気ですか？私も元気です。この間送ってくださった花の薬、おついでの時少し送ってください。煎じて飲むとのぼせが治って香りがよろしい。お金はいつものように判を押してありますから、このまま局へ取りに行きなさい。お父さんの頼りありますか？何事も時の来るまでのんきにしていなさい。私も今年は悪年ゆえじっとしています。何よりも体を大切に祈る。封筒入れておきます。返事ください。ふみより。私は顔中涙で濡らしてしまった。せぐり上げてもせぐり上げても泣き声が止まない。こうして一人になってこんな荒れたカフェの2階で手紙を書いていると、一番胸に来るのは老いたお母さんのことだった。私がどうにかなるまで死なないでください。
このままであの海辺で死なせるのは惨めすぎる。明日局へ行って一番に送ってあげよう。帯芯の中には、ささけた一円札が67枚も溜まっている。貯金帳は出たり入ったりで、いくらもない。木枕に頭を伏せていると、車の2時の拍子木がカチカチ鳴っている。10月某日。窓外は蒐蒐とした秋景色。小さなバスケット一つに一切を託して、私は沖津行きの汽車に乗る。時計を過ぎると小さなトンネルがあった。サンプロン、昔ローマの巡礼の知らざる穴を入れてなんす。私の好きな万里の歌である。サンプロンは世界最長のトンネルだけど、一人のこうした当てのない旅でのトンネルは、なぜかしんみりとした気持ちになる。海へ行くことが恐ろしくなった。あの人の顔やお母さんの思いが私をいたわっている。海まで走ることが怖くなった。帝で下車する。ほたほた明かりが突き染めて、駅の前は桑畑、ちらりほらり。わら屋根が目につく。私はバスケットを下げたまま、ぼんやり駅に立ち尽くしてしまった。ここに宿屋ありますか？この先の長者町までいらっしゃるとあります。私は、ひやり浜を一直線に歩いていた。10月の外房州の海は黒々と漏れ上がって、海の恐ろしいまでな情熱が私を興奮させてしまった。ただ、海と空と砂浜。それも暮れ始めている。自然である。なんと人間の力のちっぽけなことよ。遠くから犬の吠える声がする。かすりの斑点を着た娘が一匹の黒犬を連れて歌いながら急いできた。波がトンキョウに大きくしぶきすると、犬は怯えたようにきりっと正しく首をもたげて海へ向かって吠えた。ボウ、ボウ。遠雷のような海の音と黒犬のうなり声は何か神秘な力を感じずにはいられなかった。
この辺に宿屋ありませんか？
この砂浜にたった一人の人間であるこの可憐な少女に私は呼びかけた。
私のうち宿屋ではないね。よかったらお泊まりなさい。
なんと不安もなくその娘はバクバクとした風景の中のたった一つの赤い唇に薄紫のなぎなたほおずきをクリクリ鳴らしながら私を連れて後ろへ引き返してくれた。ひやり浜の外れ。ちょうど長者町にかかった砂浜の小さな破線のような茶屋である。この茶屋の老夫婦は気持ちよく風呂を沸かしてくれたりした。こんな延々と自然のままの姿で生きていられる世界もある。私は都のあの荒れた酒場の空気を思い出すさえ恐ろしく思った。天井には何の魚の尻尾かカサカサに乾いたのが貼り付けてある。この部屋の明かりも暗ければ、この旅の女の心も暗い。何もかもこと足りなくて、あんなに憧れていた裏日本の秋も見ることができなかったが、この外房州は裏日本よりも大まかな気がする。一振りから親知らずへかけての民家の屋根に、たくわん石のようなものがゴロゴロ置いてあったのや、線路の上まで白いしぶきのかかるあの、僧帽たる風景、崩れた崖の上に赤々と空に突き刺していたアザミの花。みんな何年か前の懐かしい思い出だ。私は磯臭い布団に潜り込むと、バスケットからコロロホルムの瓶を出して、一二滴ハンカチに落とした。このまま消えてなくなりたい今の心に、じっといろいろな思いにむせていることがたまらなくなって、私は嫌なコロロホルムの匂いを押し花のように鼻に押し当てた。11月某日。遠雷のような潮鳴りの音と窓を打つ蒐蒐たる雨の音に私がぼんやり目を覚ましたのは10時頃だろうか。コロロホルムの巣のような匂いがまだ部屋中流れているようで
私はそっと窓を開けた。入り江になった渚に青い雨が煙っていた。しっとりとした朝である。母屋で目指しを焼く匂いがプンプンする。昼からあんまり頭がズキズキ痛むので、娘と二人黒犬を連れて日和浜に出てみる。渚近い漁師の家では、女子供が三五五群れて生イワシを竹串に突き刺していた。竹串に刺された生イワシが兵隊のように並んだ上に、雨上がりの薄日が銀を散らしていた。娘はバケツにいっぱい生イワシを入れてもらうと、その辺の雑草を引き抜いてかぶせた。これで十銭ですよ。帰り道、娘は重そうにバケツを私の前に出してこう言った。夜は生イワシの三杯酢に、海藻の煮付けに生卵。娘はおしんさんと言って、お天気のいい日は千葉から木更津にかけて魚の干物の行商に歩くのだそうな。店で茶をすすりながら老夫婦におしんさんと雑談していると、水色のカニが敷居の上をガクガク張っていく。生活に疲れきった私は石ころのように動かないこの人たちの生活を見ると、そぞろ羨ましく、切なくなってしまう。風が出たのか、ガクガクの雨戸が難破船のようにキーコキーコ揺れて、チェホフの小説にでもありそうな古風な浜辺の宿。11月に入ると、もう足の裏が冷え冷えと冷たい。11月某日。富士を見た。富士山を見た。赤い雪でも降らねば富士山をいい山だと褒めるに当たらない。あんな山なんかに負けてなるものか。汽車の窓から何度も思った海藻。尖った山の心は私の破れた生活を脅かし、私の瞳を寒々と見下ろす。富士を見た。富士山を見た。カラスよ、あの山の尾根から頂上へ飛び越えて行け。真っ赤な口でカラーと一つ嘲笑ってやれ。風よ、富士はひわひわとした大秘伝だ。ビュンビュン吹きまくれ。富士山は日本のイメージだ。スフィンクスだ。夢の恋、ノスタルジアだ。魔の住む大秘伝だ。富士を見ろ。富士山を見ろ。北斎の描いたかつてのお前の姿の中に、若々しいお前の火花を見たが、今は、追い朽ちた土まんじゅう。ギロギロした瞳をいつも空に向けているお前。なぜヤクザな不透明な雲の中に逃避しているのだ。カラスよ、風よ、あの白々とさえ返った富士山の肩を叩いてやれ。あれは銀の城ではない。不幸の潜む大秘伝だ。富士山よ、お前に頭を下げない女がここに一人立っている。お前を嘲笑している女がここにいる。富士山よ、富士よ。殺殺としたお前の火のような情熱がビュンビュンうなって、強情なこの女の首を叩き返すまで、私は愉快に口笛を吹いて待っていよう。私はまた元のおゆみさん。胸にエプロンをかけながら二階の窓を開けに行くと、ほんの一なめの薄い富士山が見える。ああ、あの山の下を私は何度不幸な思いをして生き返りしたことだろう。でも、たとえ小さな旅でも二日の外房州のあの寥々たる風景は、私の魂も体も汚れの取れた美しいものにしてしまった。旅はいい。野中の一本杉の私は、せめてこんな楽しみでもなければやりきれない。明日から紅葉デーで、私たちは狂人のような真っ赤な着物のお揃いだそうな。都会は、後から後からよくもこんなチカチカした趣向を思いつくものだ。また新しい女が来ている。今晩もお面のようにおしろいをつけて、二重な笑いでごまかしか。浮世とはよくもいい当てしものかな。 留守中、お母さんから晒しの襦袢、2枚送ってくる。